どうも、サイです。今回は大口の投資家を利用して利益を上げる方法ということについてお話したいと思います。大口の投資家の利用の仕方ですかね。利用っていうとね、ちょっとネガティブな言い方なのであんまり良くないんですけど、なんて言うんですかね、大口の投資家にうまく波乗りして利益を上げる方法ですかね。以前ね、動画で軽くお話しさせてもらったと思うんですけど、動画で言うと1年ぐらい前に出した10万円を70万2301円にした V 字トレードですかね。そのね、動画内でお話ししてると思うんですけど、多分ね、忘れてしまった方も、多いんじゃないかと思うので、もう一度ね、その件についてお話ししたいと思います。あれからね、内容についてもかなりアップデートしてきてるんで、そこら辺についてもね、プラスアルファでお話ししたいと思います。で、その動画では大口のね、動きですかね、機関投資家とかヘッジファンドとかが買ってるとか売ってるとかね、そういったお話をしたと思うんですけど、いかんせんもう何言ってるかわからないと、難しいと、そんなことまで考えないとトレードでは勝てないのかって思う人もいると思うんですけど、もちろんね、そういった面を考えなくてもね、勝ってる人はいるとは思うんですけど、分かっていた方がね、よりこのチャンスをつかみやすいというか、相場でね、利益を上げやすいんじゃないかなと思います。騙しとかにもね、引っかかりづらくなりますしね、騙しにね、会いづらくなるだけでもトータルで考えたらかなり優位性が高まると思うので、やっぱりね、大口がね、動いているのかっていうのはね、知っておいた方がお得ですよね。で、まず僕がこのチャートを見て日頃ね、どんなことを考えているのかということについてね、お伝えしたいんですけど、これはね、 YouTube などではあまり言っていないことかと思うので、初めてお伝えする感じになります。で、ニュアンスはね、違う風に言ったこともあるんですけど、多分1000人に1人ぐらいしか覚えていないと思うんで、もう一回ここでお話しさせていただくと、相場を見る上で僕が結構重視してる、見ている部分っていうのが、僕が実際にチャートを動かせる力があったら、どうしたらこう一番スムーズに簡単に相場を動かすことができるか、みたいなことを考えてます。もう一回言いますね。僕にチャートを動かせる力、資金量があったなら、どの部分で買ったり売ったりしたら相場を勢いよく動かすことができるか、みたいなことを考えてるとですね、すごくね、難しく聞こえるかもしれないんですけど、簡単に言うと、結局ね、チャートが、トレンドを築いていたり、あるいはね、情報とかもそうなんですけど、大衆、多くのトレーダーのこうストップ注文が溜まっているポイントを狙うっていうことですね。それが一番資金をぶつけた時にスムーズにそっちの方向に動かせる場所になります。なので、そういったポイントを探して、かつ僕らはね、さすがに相場を動かすことができないので、そういったポイントを探してそこについていく、そういったトレードをする必要があるってことですね。そして僕はチャートを見てる時に常にそういうことを考えながら取引をしているっていうことですね。なので、僕が日頃から使ってる V 字トレードとか、あとは高値とか安値の、高安のこう揉み合ってる時ですよね、停滞してる時、そんな時っていうのは結構この大衆心理、大口の投資家がこう資金を投入したと仕掛けた後に、V 字にもなりやすいし、高値でね、停滞してる時なんかも事前にこう大口の投資家が仕掛けてきた後である場合が多いので、そこでね、僕はうまくその大口の投資家の波に乗っかれるようについていけるような感じで、答えを言っちゃいますと、順張りをしているっていうことですね。で、より分かりやすく、理解していただくためにね、先ほど言ったあの10万円を70万2301円にした動画をね、見ていただきたいのはあるんですけど、V 字トレードとかね、高値停滞とかいろいろ言ってますけど、大口のね、投資家の心理を読み解くために、あるいは個人投資家の心理を読み解くために、チャートの形ですよね、そのチャートパターンみたいな部分をすごく見ています。チャートの形とかパターンによって、ここで個人投資家の大量のロスカットが起きてるなとか、一般心理的に言うと少しずつこう買い進めているのかなとか、そういうことがチャートを見ることによって分かってきますよね。で、 V 字トレードもやはりトレンドの転換になりやすい部分になってきます。 そして V 字が起きた時っていうのは、まあ、確率的にはその V 字の方向にトレンドがまあ続きやすいですし、まあ、その理由としてはね、まあ、一回こう暴落した後に、まあ、ある程度戻しているっていう形になるので、やっぱりそこには大勢の投資家のロスカットだったり、あるいは一気にこう買い戻されているわけなんで、何かしらの大きな資金がそこに投入されているわけですよね。主に買いですよね。 V 字じゃなくて逆 V 字の場合は売りの強い大きな資金が投入されていることになります。なんとなく分かりますかね。なので、まあ、V 字 V 字って言ってるのはそういったね大きな資金がうごめいていて、でさらに個人投資家もこうてんやわんやね、まあ、売ったり買ったりしてる部分なんで、そこを注目して見ていたりもします。でちなみになんですけど、まあ、V 字に限らずね、まあ、基本的にその大きな資金が入ったり、まあ、個人投資家のねロスカットが吐き出されてから値動きを見て売買をするっていうことをしてるわけなんですけど、まあ、そうなるとねやっぱり必然的に頭と尻尾は取れないトレードになるんですよね。相場格言でね、頭と尻尾はくれてやれというものがあるんですけど、まさにそれでそういった V 字とか、まあ、多くの投資家がロスカットになってたりね、ロスカットをした後とかっていうのはその部分ってもう取れないんですよね。もう予測不可能というか、そもそもそういった動きがあってその後に、まあ、優位性を見定めてるわけなので、その部分の切り返し、トレンドの転換ですよね。ギリギリの底値の部分だったり天井の部分だったりっていうのは利益に変えることができないんですよ。でそしてさらにね、尻尾の部分も、まあ、なかなか取れないことが多いですね。というのもやっぱり利益をこう伸ばすっていうことをしているので、まあ、僕の場合はね、まあ、一山見るっていう風なねルールを課しているわけなので、まあ、例えば買ってねずっと綺麗に山を切り上げながら上昇していったとしても、ある程度ねこう一回下落して、まあ、押し目を作って、まあ、戻りと思いますね。でもう一度さらに下落しない限りは、まあ、そのまま保有しているっていう選択肢を取っているので、このてっぺんの部分ですよね、山の頂上の部分は、まあ、取ることができないっていうことになります。要は尻尾は取れないということですね、まあ、なのでねやっぱりこう分かる部分を取るというか、頭と尻尾を抜かしたこの胴体の部分だけを、まあ、しっかり取っていく、まあ、そういう認識のトレードになります。まあ、あとはこれもね本当に 100% ではないんですけど、チャートの形だけじゃなくて、まあ、ロウソク足ですよね。ロウソク足の、まあ、1時間足だったら1時間足の実体のこう長さですね、まあ、ヒゲでもいいんですけど、そのロウソク足自体のこう長さ、ロウソク足っていうのは短いものとか、まあ、長いものとかね、まあ、中ぐらいとかいろいろあると思うんですけど、まあ、確率的に言ったらロウソク足自体がこう長ければ長いほど、それがまあ大口の投資家である可能性が高いですね、まあ、というのも、まあ、1時間足だとしたらその1時間に1本ロウソク足が形成されるわけですよね。そのロウソク足が長いってことは、その1時間の間にどのぐらい買いが行われたのか、あるいは売りが行われたのか、長くなってるってことは、まあ、売りか買いか、まあ、どっちかに傾いてるわけですよね。で傾いてるってことは、まあ、かなりのね資金量がそこに投下された可能性が、まあ、高いわけです。もちろんね個人投資家が超いっぱい買って、みんながみんなこうこぞって買いに集中したとか売りに集中したとか言ったらね、まあ、そのバランスが崩れてロウソク足自体が長くなるかもしれないんですけど、まあ、個人投資家ってそんなに資金量も少ないですし、まあ、全体で言ったらね全体のその相場を動かしている力って言ったら、まあ、5% もないぐらいなんですよね。なのでその大きなねロウソク足が出た場合っていうのは、まあ、何かしらの大きな資金がそこに投下されている確率が高いので、今後そっちの方向に行くことを、まあ、示唆している可能性が高いっていうことですね、まあ、ここまでもなんとなく分かりますかね。ただねここでまあ気をつけなければいけないのは、節目ってありますよね。レジスタンスラインとかサポートライン、まあ、あるいは切りのいい切り板、まあ、ダブルゼロとかトリプルゼロとか 130.00 とか、そういう時ですよね、まあ、そういう時っていうのはまあ往々にして結構個人投資家がそこにストップを入れてる可能性があるので、そこをまあ抜けた場合の大きなロウソク足はその限りではないですね、まあ、その限りではないっていうのは大口の投資家ではない可能性の方が高いってことです。まあ、大口の投資家の可能性もあるんですけど、個人投資家のストップがこう誘発されて、まあ、ただねその大きめの陰線とか陽線ができただけの可能性もあるので、そういった時っていうのはそっちの方向に行くとは限らないですね。なのでそこは考慮しないっていう感じです。逆にねそういった部分が騙しになる可能性もあるので、そこは注意しなければいけないのと、逆に騙しになった場合っていうのはチャートパターンでいう V 字になりやすいの で V 字になったら逆にそっちの方向に行く可能性も高い。要は V 字の回復した向きっていうのが大口の投資家である可能性が高いので、さらにそっちの方向に進むっていう
感じですかね。
なので、まあ、最後にまとめますと、まあ、僕はチャートを見てね、結構大口の資金が入った部分っていうのを考えたりしています。自分が大口の投資家だっていうのを想像して、ここでまあ売りを入れたら個人投資家のストップが誘発されて、さらにこう下落が起こるのか、最初に言った自分にチャートを動かせる力がもしあったら、どの部分でこう簡単に値が動かせるのか、暴落が起こせるのか、あるいはショートがいっぱい入ってるところにこう買いをぶつけてこう担ぎ上げてしまうみたいな、そういった部分を探してるってことですね。まあ、今日はねこういった話をしたんですけど、まあ、絶対にねこういうことを考えなければいけないっていうこともないと思いますし、まあ、あくまでね自分にとってはまこういった想像とか、まあ、考えが必要なだけであって、まあ、当たり前なんですけど、勝ってるトレーダーが全員が全員こういうことを考えているわけではないっていうことをね、一応ご留意いただきたいなとは思います。何をね優位性にするか、まあ、エッジにするかっていうのは、まあ、おのおのやっぱ違うんですよね。まあ、先日ね、動画にもさせていただいた、まあ、高橋ダンさんのように、まあ、テクニカルよりはファンダを重視してそっちの情報の部分で優位性を見定めるっていう方もいますし、僕みたいに、まあ、ニュースはねそんなに考慮せずにチャートを、まあ、鬼のように見て、ね、そこで対処心理とか大口の資金が投下された部分を見定めて売買判断をするみたいな、本当に千差万別だと思います。もちろんね今日言ったお話は自分のねトレードの収支が改善されたきっかけでもあるので、ぜひねそういった部分も日々チャートを見ながら考えてみてもらって、まあ、今ある手法でもいいですし、その手法自体に、まあ、プラスアルファ味付けとしてね加えてみるのもいいんじゃないかなと思います。ということで今回は大口の投資家をね利用して利益を上げる方法についてお話しさせていただきました。ちょっとね難しかったと思うんですが、まあ、音声の方もね何度か聞いてもらって、あとは最初に言ったあの動画の方もね見ていただいて、その考えについてはね腑に落としていただきたいなとは思います。今回の音声も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。また次の音声でお会いしましょう。